それではですね、説明を、始めていきたいと思います。初めて、事実上初めてお会いする方もいらっしゃいますので、ぼちぼち私の自己紹介をするとしまして、最初にこのイントロダクションというふうな形でこの授業でねやることとかを説明していきたいと思います。で、ここを見ましたらブログアーカイブのところに、修士課程英語言語科学特論1というのがありますよね。いいですか。あるいは別の見方をこれは最新記事ですから、あのブログの方のちょっとした右の下の方を見ますと、ここにいろんなカテゴリーがあります。で、授業というカテゴリーに授業資料ですねを入れてますんで、この授業というところをクリックしていただいても出るようにはしています。で、そしたらあの他のいろんなところが出てきたり、します。であるいはさっき言いましたこの今のところだったら上に出ますので、この修士課程のところですね、これを直接クリックしたらこのページが出ます。英語言語科学特論1修士課程2010年度っていうのがありますので、これがそのここのページになりますから、これをちょっと覚えておいて家のパソコンとかにはですね、あのブックマークをしたりとか、あるいはその私のホームページというかブログの記事の一番下にはですね、Google エンジンをだいたいつけてます。忘れない限りは。で、ここはあの私のブログ、私のホームページ専用のものですから、ここの中に例えば修士課程とか、あるいは何やったっけこの授業の名前とか適当に入れたら2010年度とかね、やったら多分出てくると思いますから、そうやってうまく使って、ください。いいですか。じゃあ、この授業の、説明ですね。今、ブログの英語言語科学特論1修士課程2010年度というふうなものを見ています。それで、日時と教室はここ通りですので、授業計画というのがありますので、授業計画のファイルというのがありますよね。わかりますか。ここに真ん中にありますよね。これをクリックしてください。そしたら、ワードファイルが、出てきますので、ワードファイルを、開いてください。ワードファイルは開けましたか。ですね、あのちょっといいですか。一番上に行って、で私の修士課程ですね、これを押しますね。いいですか。そしたらここに授業計画のファイルがありますから、そこをクリックしてください。授業計画の、ファイルが出てきましたか。オープンで、あの開くで、はい、出てきましたか。はい、全員出てきましたね。じゃあ、これでちょっと説明をします。この授業には、特に、受講制限は、ありません。で、授業中の使用言語は日本語にしますけれども、英語の方が発言しやすいよという人は別に英語で使ってやっても結構です。で、この授業の目的としてはですね、やはり修士、が始まったというふうな形で、またおいおい説明していきますけれどですね、研究についての基本を学んでいただきたいというふうに思います。で、ごめんなさい、ちょっと失礼な言い方にならなかったらあのいいんですけど、あのいろんな年齢の方がいらっしゃいますので、ちょっと言い方が難しいんですけれども、あのちょっと、まだ20代の人をちょっと中心にした言い方でちょっと失礼させていただきますと、あの、後で中島先生の、あのさんのご意見も聞きたいですけれども、学校の中で勉強している時間と学校を出てから勉強する時間といったらどっちが長いかって言ったら、圧倒的に学校を出てからの方が長いんですよね。で、今どんどん知識が拡大していますから、あのこの大学院で学んでいただきたいことは、最新の知識を覚えたとかね、この今の2010年2011年の時点での最新の知識を覚えたぞっていうことじゃなくって、学び方ですね、研究の仕方を学んでほしいんですよ。つまり2010年2011年の最新知識って言ったら、もう5年後にはもう本当に古い知識になってますから、おそらく、ね、それでも変わらないことがあるとしたならば、その研究探究の仕方、自分でどう調べていくかやっていくかということ、それとその基礎になる技術ですね。で、その基礎になる技術っていうものには、英語の読み書き、もちろん日本語の読み書きもありますけれど、だから僕としてはですね、そちらの方を大切にしていただきたい。長い人生がありますからね。だからもちろんそれは修士論文も書きますよ。 でも修士論文を書くっていうのは僕としてはですね、そういうふうな教育的な意義の方を大切に考えるべきじゃないかなとは思っています。そうは言ってもそういうふうな抽象的なことばっかりやるわけじゃなくて、いわゆるそのコミュニケーション能力、私コミュニケーション能力、いわゆるコミュニケーション能力というものはどういうものかなっていうことを自分の課題にしておりますので、そういうこともちょっと説明します。で、教科書としてはですね、皆さんに購入していただきたいなというふうに思ってます。適当に皆さんアマゾンかなんかで、まあ生協でも何でもいいです、どこでもいいですので買っていただきますかね。クラフトリサーチというふうなもの、もう一冊持ってくるの忘れたとですね、それと、ごめんなさい、これ持ってくるの忘れたんですけれども、理科系のための英文作法というの、これは新書ですから安いです、700円か何本ぐらいで。もう一つがですね、ジョン・クーマンという人が書いた、の翻訳ですけど、完璧と言われる科学論文の書き方というふうなのがあります。で、これはこちらの方はですね、ちょっと高かったと思います。後でいくらでも、情報ありますんであれしますけども、これはですね、買っておいて、いただけるでしょうか。いいですか。ちょっとすみません、そういうことで出費をお願いする格好になりますけど、これら3冊の本はもう買って損するような本ではないというふうに私はもう確信しておりますので、皆さんの役に立つ、そして何遍も見るべき本ですから、こういう本はね、それは、買っておいてください。で、授業のやり方としてはですね、下の方に、あります星印があるページだったらですね、その時にはですね、その文献を読んで自分なりに学んだと思うことをまとめてきてください。日本語でも英語でも構いません、ね、で、それは何でかって言ったら、あ、読みました、ちゃんと読んだと、はい、どうやった、いや、いろいろ勉強になりましたいや、どんなこと勉強になった、これだったら全然意味ないから、自分で書かないと意味ないですから、必ず書いてきてねということ、僕はやっぱり読み書きっていうふうなことが大切だと思いますので、書いてきてねということがあります。まあ、参考図書は、僕が書かせていただいた本がありますけど、これは、購入する必要はありませんけど、一つの資料集として使える、これはもう高谷さんの部屋に置いてますから、買わずにそちらの方で見てください。こうして前期の方はですね、研究とは何かというふうな、こう割に基礎的なことをやりますので、もしよろしかったらですね、後期の方はもうちょっと具体的なことをやれますので、後期の授業も取っていただけたら嬉しいですけど、それはそれは先の話として、下の方を見ていきます。で、授業スケジュールというふうな形で、今日がオリエンテーションでありますよね。それからその次もですね、ブログを使った、ブログ記事を使ったようなことをやって、で、しばらく言語コミュニケーション力論というふうな形で私の方が講義する格好になります。で、もう5月の、25日になったらさすがに本は来てるはずですから、どう考えたって本は来てるはずですから、ここから皆さんの方としては予習をきちんとやって、この他のところもこのあらかじめホームページに書いてますから、予習していただいた方が嬉しいんですけれども、もうここからは必ずですね、先ほどの星印がついてますので、ちゃんとしたもの A4 1枚程度で結構です。1枚程度で結構ですから、ちゃんと、ここに書いてるようなページ数で読んできてねと、そしてそれで討議しましょうというふうな、形でいきます。そして、最後の方にですね、英語で書くというふうな形でいきます。で、この本は、7月20日のこの本はですね、新書ですから、1週間もあればすぐ読めますけど、ひょっとしたらこの27日の本というのはですね、わかんない250ページぐらいか、日本語の本ですけどありますので、ちょっと1週間で読むのはしんどいという人がいるかもしれませんから、この本とか早めに読んでおくことをお勧めします。いいですか。この本は特に7月27日にある本は、早めに、だから7月20日1週間前に注文して、3日前に予約来ました、先生読めませんでしたとかいうのはあんまり聞きたくないんで、計画的にですね、進めていただいたらと思います。で、大体が、今の説明なんですけれども、質問が何かありましたら、お受けいたしますということで、質問をお受けしますと言いながらですね、すみません、これ何を持ってるんだと言いますかもしれませんけど、ちょっと今年から実験的にですね、授業の音声というものを、録音してみようと。で、皆さんがインタラクスをするところは消します、録音しません。ただ私がやってるところはやって、で、公開した方がいいところと思うところはもう思い切って公開してみようかという、ちょっと実験的な試みを考えてますんで、こういうふうなものをやってます。はい、で、今ちょっと録音を切ります。